説教会の祈りを捧げます。天の地なる神様、緑の秋を迎え、今日もまた気候の良い朝を迎えて、主日礼拝を捧げております。どうか、私たちが今心から賛美し、感謝を捧げますので、あなたが親しく私に臨んでくださって、御言葉をお当てください。あなたが私の歩む前を御言葉の光によって照らしてくださいますようにお願いをいたします。私の生きておりますこの世の中、明日何が起きるか分かりません。どうぞどのようなことが起こりましょうとも、神様を信頼して歩むことができるようにお導きください。私たちはあなたに対する知識を多く持たなければなりませんが、同時にあなたが最善のことをしてくださる、最も良きことをしてくださると信じて祈り続けることができます。目の前にありますいろんな事件、政治もまた国際的な事件も、今はテレビですぐに私たちの目の前に描き出されます。その度ごとに私たちは恐れ、また落胆し、気持ちが悪くなるような思いに駆られることがしばしばございます。そういう時にこそ、どうぞ神様のためにすべての努力しております働き人をのために取りなしをし、また私自身も常に良きことをすることができるように祈り続け、事態が改善され、また良きも良好なものとなることができるように熱心にあなたに願い求めることができるようにしてください。それが神を信じることのできるもののまた大きな特権でもございます。どうぞこれからも私たちはあなたを信頼して、どのようなことが起きましょうとも慌てずに、慌てふためることなく、また失望のどん底に落とし込まれることなく、希望を持ち、喜びを持ち、感謝を持って前に進んでいけるように、私たちを、そして教会を励ましてください。ただいまから御言葉の学びをいたしますが、主が共にいてくださいますように。このところに来ることができなかった兄弟姉妹たちも次の機会を備えてください。主イエスキリストの御名として祈ります。
アーメン。
マルコによる福音書の第1章23節から31節までを朗読いたします。マルコによる福音書第10章23節から31節まで、新約聖書マルコによる福音書10章23節以下、82ページです。新教訳聖書では82ページです。イエスは弟子たちを見回して言われた。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。弟子たちはこの言葉を聞いて驚いた。イエスはさらに言葉を続けられた。子たちよ、神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちはますます驚いて、それでは誰が救われたのかと互いに言った。イエスは彼らを見つめて言われた。人間にできることではないが、神にはできる。神は何でもできるからだ。ペテロがイエスに、この通り私たちは何もかも捨てて、あなたに従って参りましたと言い出した。イエスは言われた。はっきり言っておく。私のため、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、 父、子供、畑を捨てた者は誰でも、今この世で迫害を受けるが、家兄弟、姉妹、母、子供、畑も百倍受け、後の世では永遠の命を受ける。しかし、先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる。私たちは先週、イエス・キリストに従いなさいと言われながら、従うことのできなかった議員であり、金持ちもでもありました、若者のことをまともに見ました。彼の場合、財産を捨てることができなかったのです。つまり、財産を持ったまま永遠の命、神の国を得たいと思ったのでしたけれども、イエス・キリストから全てを捨ててと言われたときには、それができませんでした。彼にとって財産は生きていく上で捨てがたい不可欠なものであると思っておりました。私たちは財産だけではありません。それがなくてはとても生きていけないと思われるものがたくさんあります。ある人々にとっては名誉地位でありますし、ある人にとっては職業でありますし、ある人にとっては健康であり、ある人にとっては家族です。宗教家もその点同じでありまして、修行、あるいは神学研究、あるいは学業、そういったものも捨てがたいと思われますし、熱心さも同じようになります。そういうものがあって、そしてその上に永遠の命をと思うのです。しかしそれはそれぞれの人々の人生観、価値観を全く 100% 変えなければできないものでもあります。ですからイエス・キリストからこのように言われますと、この大金持ちの青年だけではなくて、私たちもまた同じように失望しながらイエス・キリストのことをところを去っていくということが起きがちであります。23節をご覧いただきますと、イエスは弟子たちを見回して言われたと。今度は弟子たちに向かって語られたということが記されております。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。で、ユダヤの思想と申しましょうか、今日も同じような考え方があります。今日でもお金持ちと申しましょうか、財産、あるいはお金というものは神様からの恵みだと、そのように考える考え方があります。それは 100% 私は間違っているとは思いません。神様から私たちは恵みによって、やはり財産を、あるいは所有をいただく、こういう考え方は何も間違ってはいないと思います。しかしイエス・キリストは財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことかと、このように言われました。ユダヤ人には財産は神の祝福だ、こういう思想を持っておりました。今日アメリカンドリームという言葉は衰えてまいりましたけれども、アメリカという国ではですね、移民何一つ持たないでアメリカ大陸に渡りまして、そしてそこで一大財産を築き上げる、そういうことが多くの人々の夢であり、またそういう可能性があると考えられておりました。彼は熱心なピューリタン、正教徒である人々も 多かったんです。彼らは本国、まあ、僕はイギリスですけども、まあ、ドイツやあるいはフランスでもそこで無一物になりまして、新しい大陸に渡り、でそこで財産を築き上げようとした。でそして実際大きな、富裕トムしましょうか、そういう大金持ちになして、なった人も生まれてはありませんでした。彼らは共通にそれは神の恵みだとこのように考えております。ビル・ゲイツというですね、マイクロソフトという会社を立て上げた、まあ、若い時にそれを立て上げてですね、今は世界で一番の富豪になった人でありますけども、まあ、彼もまたですね、でそういう財産はそれは神の恩寵であるから、それを今度はですね社会に還元しなければならないということで財産を築き出まして、でそしていろんなところにその財産を寄付しておくことがご承知だと思います。でそのピューリタンと申しましたけれども、で彼らについて一つの、まあ、いわば常識のようなものがあります。それはカルバン派ですね、改革派、ピューリタンは改革派だったんですけども、ピューリタンあるいは改革派の考え方では、日頃は禁欲生活をいたします。しかしですね、一生懸命働くわけです。でそして財産が築き上げられます。それは彼らが神様から選ばれている証拠だと、でこのように考えました。自分たちは神から選ばれている、だから一生懸命働けば、それは禁欲的な働きをするんですけども、そうすれば多くの財産を獲得することができる、それは神の恩寵だと、予定の表れだと、このように考えました。でそしてその資産をですね、彼らはまたその無駄に使うのではなく、あるいは倉庫にそれを隠しておくんじゃなくって、新しい資本としてそれを別にですね、資本として投資する。でそのことがですね、現在の資本主義社会を築き上げた。でこういう考え方も、まあ、一般の常識としてあるのですね。でそのようにお金儲けして、でそれを成功するということは神の恵みだという、でそういう考え方が濃厚にあります。これユダヤ人もそのように考えておりましたけれども、財産のあるものが神の国に入るのはなんと難しいことか、キリストはこのようにおっしゃいました。要するに矛盾しているように思われるかもしれませんけれども、確かにですね、私たちが財産というものが、それが拠り所になり、それなしには生きていくことができないと思い、そして人間に財産というものは幸せを与えるもの、いや神が与える以上の幸せを与えるものというふうに神に並び立つほどまでに、その神の恵みである所有を高めますと、その時には財産のあるものが神の国に入るのはなんと難しいかという、この言葉が実際に本当になってまいります。財産ゆえに私たちは神の国に入る、そのことを忘れてしまう、あるいは神の国に入ることが軽いものに思われてしまう。神からいただく、所有をいただくことは、それは神の恵みに違いありません。ですから私たちが日々生活を営むことができるのは、それは神の恵みです。実際イエス・キリストの弟子たちが無一物であったかなどということはできないと思います。後でペテロを取り上げたいと思います。24節を見ますと、弟子たちはこの言葉を聞いて驚いた。 で、さらに言葉は続けられたとあります。子たちよ、神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。このイエス・キリストの御言葉は時々誤解されております。全般神の国に入るのはなんと難しいことかというこの御言葉は金持ちがとは書かれておりません。しかもそれは弟子たちに続けられた御言葉です。イエス・キリストの弟子たちに神の国に入るのは子たちよ、これは弟子たちに呼びかけている言葉ですね。神の国に入るのはなんと難しいことか、自重八苦困難だと言われているわけですが、金のこれはですね、神の国に入るのはなんと難しいことか、そしてさらにあるいはだからという言葉をここに付け加えるべきなんですね。私が申し上げたいことは、要するに神の国に入ることはそれは難しいとイエス・キリストがおっしゃった。たとえキリストの弟子であろうと、キリストの信じているものであろうと、神の国に入るのはそれは自重八苦不可能だ、このようにキリストがおっしゃったわけです。ましてや金持ちが神の国に入るのはラクダが針の穴を通るよりももっと難しい。ですからそれはもうほとんど受注白どころかほとんど 0% に近いほど神の国に入ることができないと言われているだけで、比較をすればどちらも不可能だということなんですね。誰でもイエス・キリストの弟子たちでさえも神の国に入るのは難しい、ましてや金持ちが神の国に入るのはほとんど絶望的だ、誰もが神の国に入ることはできないとキリストはおっしゃったんですね。キリストの弟子たちですらも神の国に入るのはそれは難しい不可能だ、これはキリストのこの24節25節の御言葉なんですね。同様になってそれしか読めないじゃないでしょうか。金持ちはという限定すぎじゃありません。キリストの弟子たちも神の国に入るのは難しい。ですから当然弟子たちはますます驚いた。それでは誰が救われたのか。弟子たちはそれはよく理解しているわけですね。イエス・キリストがおっしゃった通りに、それじゃあ誰が神の国に入ることができるなのか。イエス・キリストはそれに対して答えをおっしゃっておられます。人間にはできないけれども神には何でもできる。ですから人間が神の国に入ることは難しい。その中には金持ちも入っているわけです。金持ちも神の国に入るのは難しい。あるいは名誉地位にしがみついているものも難しい。あるいは自分の健康のことばっかり考えている人もまた難しい。あるいは自分の名誉とか、あるいは学歴とか、そういうものにこだわっている人も神の国に入ることは難しい。あるいは職業に徹している。あるいは家族のことばかり考えている。そういう人も神の国に入るのは難しい。要するに人間はもう神の国に入ることはとてもできない。それはキリスト者でも同じだ。じゃあどうしたらできますか。弟子たちは当然そのように答えたわけですけれども、キリストは明白に答えられました。人間にはできないんだと。私たちは神の国に入る、そういう条件は何一つ持ち合わせてはいない。神の国に入ろうと何らか努力をいたしましても、その努力は全然役に立たない。人間は神の国に入るのは絶望的な存在である。これは 聖書の大切な教えの一つですね。人は自らの力では神の国に入ることができない。天の宝を勝ち取ることはできない。永遠の命を得ることはできない。自分の手でどんなに頑張ってみても、どんなに努力しましても、どんなに最善を尽くしましても、神の国を勝ち取ることは不可能である。じゃあ、誰ができるのか。それは神様しかできない。神にはできる。神にできないことは何でもないのだから、神様だけが私たちを永遠の命に入れることができるし、神の国にを獲得させることができる。何も難しいことが言われているわけではありません。イエス・キリストはそのようにただ神を信じよう、神の恵みと救いの恵みをただ受け入れよう、このように言われているだけです。私たちは何とかして神の国に入りたいと願うならば、もうそのことだけに集中して、神の国をどうぞ神よ私に与えてくださいと願うしかありませんし、そうすれば私たちは十字架の主イエス・キリストの前に出て、私の罪を許してください、そして永遠の命を私に与えてくださいとへりくだって、ただ自らを虚しくして願うしかありません。そして神様ならば何でもお出来になると信じるしかありません。人間には全く人間的には不可能であるといたしました。実際私たちは自分のことを考えますと、どうしてこんな私に神の国が手に入るだろうかと思うかもしれませんが、しかし神様はそういう私たちに永遠の命を提供してください。ところがですね、28節をご覧いただきますと、ペテロがのこのことイエス・キリストの前に出てまいりまして、でそして言った言葉がここに書かれてあります。この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。だから私たちには神の国が、神の国に入ることができるはずです。私たちは永遠の命を獲得することができるはずですと言っているわけです。何にも分かっていないですね。福音書の中でペトロというのはこういう役割をしばしば果たしております。彼はカトリック、ローマカトリック教会におけましてですね、初代のローマ法王として崇められ、そして十二弟子の筆頭であってですね、最高のキリストの弟子というふうに称えられておりますけれども、しかし福音、私たちが正直福音書を読んでいる限り、復活前のペトロというのはもうそれこそ失敗だらけ、あるいは彼の存在というのはですね、本当にバカバカしてるんでしょうか、お笑い草、そういう存在として描かれております。福音書の中の、あるいは復活前のペテロというのはなんと無様な姿であるかということをしばしば感じるんですけど、ここもそうなんですね。イエス・キリストは神の国に入るのはですね、人間には不可能だ、しかし神様にはお出来になるから、神様の力に信頼せよと、このようにおっしゃってるわけです。にもかかわらず、それを聞いたのにですね、彼は、ペテロは、それを聞いたのに、全然分かってないということなんですね。私たちは、神の国に入ることができます。なぜならば、何もかも捨てて、あなたに従ってきましたから。で、このように言うわけです。私はキリストの弟子として、一生懸命、この数年間頑張ってまいりました。私たちは忠実に弟子としての責任を果たしてまいりましたとか、何とか彼はキリストの前で言ってるわけです。だから胸を張って、私たちは神の国に入ることが当然できます、できるはずです。 このように言ってるんですね。イエス・キリストはそのペテロに言われた言葉が記されております。いえ、これ第一ですね。兄弟姉妹母父子供、これが2番目、家族です。そして3番目は畑、家、まあ、家屋ですね。それから家族、それから土地財産を捨てた者は誰でも、今この世では迫害を受けるけれども、同時に何倍もの報いを受けて、後の世では永遠の命を得ることができるというふうにキリストはおっしゃいました。ペトロは何もかも捨ててというふうに申しましたけれども、イエス・キリストは家、家族、財産を捨てたものだとおっしゃったわけですけれども、これはよく見ますとペテロのありようというものをキリストは否定されているということがわかります。ペテロは彼何もかも捨てたというふうに言っておりますけど、でもカフナウムに彼は家を持ち、そしてずっと妻を持ち続けていました。彼は子供があったかもしれないと言われております。それでずっとキリストの弟子として従ってきたわけです。つまり彼は家族を捨てていたわけじゃありません。ペテロはそうでしたけれども、他の弟子たちはどうだったでしょうか。主税人マタイという人がおりますけど、主税人というのは大体多く、非常にその財産を積み上げた、まあ、それは多くは不正なやり方なんですけども、そういう財産家であるマタイがキリストの弟子になったときに、その財産をすべて捨てたであろうか、捨てたかわかりません。ただその財産はキリストの弟子たちのために使われていたことは予想されます。キリストの弟子たちは12人プラス女性も加わっておりましたから、大勢の弟子たちがキリストと一緒に行動を共にしていたわけです。食べ物が必要でしょうし、あるいは泊まるところも必要でしょうし、だからイエス・キリストの弟子たちは全く無一物じゃなくって、一切イスカリのお手のユダがキリストの弟子たちの財布係であったと記されておりますように、キリストの弟子団は財産が何一つ持たない人たちの集団ではなかったのです。田畑を全部持たない、そういう弟子たちがいたかもわかりませんけれども、あるいはいたかもわかりません。イエス・キリストの12人の弟子ではありませんけれども、マルコ・ヨハネ、これマルコ福音書の著者と言われております。このマルコにはですね、エルサレムに家があった、最後の晩餐が行われた家はこのヨハネ・マルコの家であったというのが通説です。ですからキリストの弟子たちが全て財産を捨て、家族を捨てということはなかったわけです。そうにもかかわらずペテロはですね、いや私たちは何もかも捨てて従いました。確かに他の人に比べれば彼は何もかも捨てたかもわかりませんが、でもイエス・キリストからこのように家、家族、財産を捨ててというように言われますと、おそらくはペトロも 100% それに合致する、合格することはなかったと思います。要するにキリストの弟子たちすらもキリストの明白な制限と申しましょうか、基準に合うことはなかったと考えるべきだと思います。何もかも私は捨ててあなたに従いましたと言いましても、イエス・キリストから見ればなおキリストの弟子たちですらも何ものかも残しておりました。人間というのは生きている限りそうだと思います。何らかの所有、何らかのものを持たずしてこの世を私たちは歩んでいくことはできません。 赤ん坊のように生まれた時の姿をもって、この地上の生活を日々歩むことができないものです。衣服を着なければなりませんし、食べ物を食べなければなりませんし、人間付き合いをしなければなりませんし、それは人間なのです。そういうものを一切捨てなければ神の国を受け継ぐことができないと言われました。そういうことができるのは誰一人ないわけです。人間にはできないが神にはおできになるというこの言葉が、ペテロも本当に分からなければならなかったということです。いや、すべてを捨てる、そういう人がいるか分かりません。でもイエス・キリスト30節で、今この世で迫害を受ける、今度はですね、捨てるだけではなくて迫害を受けるということまで加わっております。これでさらに絶望的ですね。目の前でですね、殉教の死を遂げなければならないということが分かりました。その時に、まあ、転ぶという表現がよくあるんですけども、キリスト教信仰を捨てる、あるいは廃教するということはしばしば起こるわけです。ですから、イエス・キリストの頃の言葉をですね、全うできるものはほとんどいなくって、しかしそういうものだけが、全うできるものだけが後の世では永遠の命を受けると言われまして、キリストはここでも人間的には誰も自分の力ではおのずとして神の国に入ることはできない、じゃあ誰ができるのか、人間にはできないけれども神様にはおできになる、この御言葉しか私たちが寄って立つところはないのです。さらにキリストは31節のところでダメ押しをの言葉を語られます。しかし先にいる多くの者が後になる、後にいる多くの者が先になる、この御言葉は他にもたくさん使われているようでありまして、仲介書はイエス・キリストはこの言葉は至るところで使われたに違いない、いや、この一箇所だけではないというふうに言われております。ちなみに、マタイの福音書20章16節、マタイの20、16節、そこでもこの言葉が出てまいります。マタイの福音書20章の16節、38ページです。ここにも先に出てくる、このように後にいる者が先になり、先にいる者が後になるという言葉が出てまいりますが、そこはブドウ園の労働者の例え話の中で出てくる言葉です。他には、ルカによる福音書13章の30節、これも開いていただくのか、ここでも結構ですが、このようにですね、ルカの13の30でも同じ言葉が出てまいりまして、でその文章の前後関係が全然違います。ですからこの御言葉をイエス・キリストは大変愛用された、至るところでこの御言葉を語られたのだと思います。ここではですね、今まで言っておりますように、自分の力では神の国に入ることはできない、自分を捨てる、財産を捨てる、あるいは家族まで捨てる、そういうことを徹底的にやらなければ、まあ、それはもう誰もできないことなんですけども、徹底的にできなければ神の国に入ることができない、いや可能性としてはあるかもしれない、このように言う人が言うかもありませんね。何もかも捨てる、もう家も捨てる、家族も捨てる、それから畑も捨てる、迫害にも耐えることができる、そういうふうに言うことができる人がいるかもしれません。しかしキリストはですね、そういう人に最後のダメ押しを打たれるわけです。先にいる多くの者たちが後になり、後にいる多くの者が先になる。先にいる、先頭を走っている。誰よりも自分はですね、立派な、キリストの弟子として頑張っていると、こういうふうに言う することができる人がいるかもしれません。まあ、ペテロ以上にです。でも、そういう人は後になるなと。後になるということは、それはもう落語する、脱落するということも含んでいるわけです。イエス・キリストはこのように、人間というのは一切自らの力で、そのままで、あるいはおのずと神の国に入ることは絶対に不可能だと言われているんです。どんな善良な人でも、どんなに頑張り屋さんでも、どんなに禁欲家でも、どんなに熱心な宗教家でも、神の国に入ることはできない。どんなに長い間経験を積み、学歴を積み上げ研究しても、聖書のことは一ページ、初めの第一ページから最後のページまで全部暗記していようと、全部理解していようと。そういうですね、もうあろうとも、それで神の国に入る条件が整っているかというと、そうではない。誰からもですね、あの人は聖人君子だと言われているような立派な人でも、神の国にはそのままでは入れない。彼はみんなより先頭を切っているようでありますけれども、最後には一番、どんじりになってしまう。じゃあどうしたらいいのか。それはイエス・キリストの御言葉しか私たちには拠り所がないんですね。人間にはできないけれども、神様にはできる。神にはできないことは何一つない。私たちの救いというものを取りましても、私自身どうしようにも救われようがない。自分はそういう人間だと思っている方があるかもわかりません。でも、そういうものであろうとも、神様は救ってみせる。とおっしゃっておられるわけです。頑固に、自分は絶対に神様に救われるはずがないと。で、このように確信しているようなですね、頑固な人であったといたしましても、神様はそういう人々の心を打ち砕いて、ガラスを砕くように打ち砕いて、そして、イエス・キリストの御前に導いて、決心させることができる力を持っておられる方です。私たちがそもそも神様を信じて救いに預かることができるということは本当に奇跡だと思います。地球が真っ二つに割れるとに等しいほどの、そういう驚くべき奇跡が、この罪深い私が神様の前で救われるということだと思います。極端なことを申しました。お願いいたします。天にいます父なる神様、イエス・キリストは永遠の命を獲得するためには、それは誰にも不可能なことであるとこのようにおっしゃいました。私たちは愚かにも何らかの条件を獲得すれば永遠の命を獲得し神の国に入ることができると、そのように思ってしまいますけれども、誰一人そのように神の国に入ることはできません。ただ全能にして全知の神様がイエス・キリストの十字架を通して私たちを御国に導いてくださるのでなければ、私たちは永遠の命を得ることは決してできません。イエス・キリストは私のために十字架にご自身をつけて犠牲となり、私の罪全部背負って神様の前であがなってくださいました。だからこそ私たちはイエス・キリストを通して救われます。このことは本当に奇跡です。ありえない重大な神様の奇跡です。私はその奇跡に預かっております。どうかこの素晴らしい神様の御業を今日も覚えることができましたから、どうかこの思いを持って感謝して信仰生活を今日も明日も続けることができるように整え導いてください。西谷弁論者の教会にも、このイエス・キリストに対する感謝とまた賛美の日々を送らせてくださるようお願いいたします。イエス・キリストの御名として祈ります。
アーメン。